続きまして聖書をお読みいたします。今日は新約聖書エペソ人への手紙第3章1節から7節です。エペソ人への手紙第3章1節から7節です。新約聖書の386ページにございます。それではお読みいたします。エペソ人への手紙第3章1節。こういうわけであなた方異邦人のために、私パウロはキリストイエスの囚人となっています。あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めについては、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に短く書いた通り、奥義が啓示によって私に知らされました。それを読めば、私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでしたが、今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されています。それは福音により、キリストイエスにあって異邦人も共同の相続人となり、共に同じ体に連なって共に約束に預かるものになるということです。私は神の力の働きによって、私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に仕えるものになりました。今日はこのところから恵みによる奉仕と題してメッセージを取り継がさせていただきます。その前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして6月第3の終日を与えてくださり、また愛する皆さんと共に神様を礼拝し賛美できることをありがとうございます。まだまだコロナが収束していない中にあって、このようにまたネット配信を通し、それぞれのところでも礼拝してくださっておられる方を覚えて心から感謝いたします。場所は異なっても、私たちは同じ救い主イエス・キリストにつながり、そしてまた共に私たちはこの信仰を持って歩んでいくことができることを信じ感謝いたします。しかしさまざまな困難、また自分の弱さのために信仰も弱りがちになってきます。どうぞまた神様が上からの力を持って私たちに励ましと力を与えてくださり、また私たちは死からよみがえられたキリストが生きておられる、その信仰によってどうかまた私たちに新たなる力を注いでくださるようにお願いいたします。どうぞそのためにも今日の御言葉を開いてくださって、どうかまた神の御言葉が私たちの力となり、また生きる原動力としてくださるようにお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。エペソ人への手紙を毎月少しずつ学んでいますけれども、このエペソ人の手紙というのは主に教会ということについて、パウロは私たちにその大切な示唆を今に至っても与えているということを知ることができます。教会にはいろんな人たちが今も集まってきています。能力とか賜物は違いますし、またそれぞれ育ってきた生活環境やまた考え方も違う。でもそのように違うものがなんで一緒に集まり、そしてまたそのところに神様の御業が表されるんだろうか。それは今日の私たちの教会においても非常に大切なところであるわけです。下手をすればバラバラになるけれども、しかしこのイエス・キリストによって私たちは一つとなり、そしてまた私たちは目指すところの天の御国を共に この目指して歩んでいっている、そういう状況の中に私たちは生かされているわけです。そしてそのところの原動力となるものをパウロはこのエペソ人の手紙を通して、もう教会の力、そしてまた私たち自身一人一人のその力が何であるのかということを彼は明確にしています。一節のところに、あなた方異邦人のためにという言葉が出ています。なぜ彼は異邦人という言葉を使っているんだろうか。普通に考えたらですね、もうイエス・キリストを信じたんだから私たち兄弟姉妹はと言ってもいいと思うんですけれども、彼はあえて、異邦人、もう別世界の人というふうにですね、言っているわけです。もうエペソのこの手紙っていうのは、そのエペソの町で救われたクリスチャンの人たちに与えて、書かれたものなんですけれども、あなた方異邦人のために、彼はそのように言っています。そして私パウロはキリストイエスの囚人となっています。まあ言うなれば、もうダブルネガティブのようなですね、異邦人、囚人、教会って一体どんなところなんだろうかってですね、普通だったら印象を持つかもしれません。しかしそのような、まあこれはもう現実の問題だったんですけれども、しかしそれは彼にとっては素晴らしいことであり、7節のところを見ると、私は神の力の働きによって私に与えられた神の恵みの賜物により、この福音に使えるものになりましたという言葉が出ているわけなんです。彼がこの手紙を書いたのは、ローマの牢獄の中であったと言われているわけです。彼はもう囚人だった。でも彼の本当の姿は福音に使えるものなんだ。それはもう自らがもう使えるものになったとですね、はっきりと彼の意思を表しているわけなんです。もういやいややってるのではない、いやむしろ自分はもうこんな境遇でも喜んで、そしてまた一生懸命やるってですね、彼のこの決意、思い、もうそれがこの手紙になって表されて、そしてエペソの人たちの大きな原動力になった。エペソという町は、今はもう遺跡しかないんですけれども、その当時はアルテミスの大神殿が建てられて、ひょっとしたら1万人ぐらいの人たちが入ったかもしれないっていうような神殿があったと言われるわけです。でもそれはもう今も跡形もありません。ですからそれは世界の七不思議に数えられています。どういうものだったか全然わからない。でも発掘調査によって神殿の形跡はわからないけれども、その神殿のその遺跡、石を使って教会堂が建てられたっていうのは発見されているわけなんです。なんとそのところにもイエス・キリストの救いが伝えられて、もう教会が建っていた。パウロがこの手紙を書いた時はまだ街道はありませんでした。もう街道ができたっていうのは紀元300年以降のことです。なぜならその前はもう非常に激しい迫害があって、街道どころのもう騒ぎではなかった。迫害され、追い散らされ、そしてまた至るところにこのキリストの救いを伝えていく。街道はなかったけれども、そのところに救われた人たちが集まっていた。それがもう事実であったわけなんです。そして多くの人たちがもう困難な中にあってもイエス・キリストを信じるっていうですね、人たちが起こされていった。もうこれはもう歴史の事実です。なんでそんな不思議なことが起こったんだろうか。囚人が手紙を出して、それを受け取った人たちが励まされて、ますますもうイエス様を伝えていきたい。なんでそんなことができるんだろうか。鍵になる言葉がここに出てきます。それは3節を見ると、 奥義っていう言葉が出てくるわけなんです。奥義が啓示によって私に知らされましたとパウロは言ったわけなんです。奥義って何なんだろうか。まあこのもともとのギリシャ語ではミステリオンというですね、言葉が使われているわけです。まあ英語ではミステリー、まあ神秘的なもの、不思議なもの、もう人間の言葉では説明がつかない、まあそういう意味合いのものなんですけれども、この奥義っていう言葉なんですけれども、この言葉は実はコロサイ人への手紙の1章の27節にも使われてます。そのところでパウロは、この奥義とはあなた方のうちにいますキリスト、栄光の望みである、彼はそう言ってるんです。この奥義とはあなた方のうちにいますキリスト、栄光の望みである。うちにキリストがおられる、まあ、そのことはガラテヤ書の手紙の中にも出てくるんですけれども、キリストが私のうちに生きておられる、それがパウロの信仰であり、そのことがコロサイにいるクリスチャンの人たちや、またエペソの人たちにも伝えられている奥義であるってことです。キリストが私のうちにおられる、それはローマの牢獄の中にあったパウロ自身がもうそのことを体験している、啓示によって私に知らされました。まあ啓示っていうのはその真理がこの明らかにされる、覆われていたものがですね、見えなかったけれどもパッとそれを取ったらもうそこにあったものが見える。まあ、私はある時に遅く、まあ、帰ってきて、まあ、晩ご飯作っていたのを食べる、まあ、そこにこう布巾か何かかけられていた、何かわからない、でもそこをパッと開いたらですね、まあ、ハンバーグがあったと、まあ、熱くはなかったわけなんですけれども、それを食べたと。でもそこの中にあるものはもう初めからあるわけです、備えられているわけです。でも覆いがかけてられていたらわからない、見えない、それを取ったら見える、わかるっていうのが実は啓示っていうことであるわけなんです。彼はわからなかった、そのキリストの奥がわからなかった。イエス・キリストが十字架に死んでくださったのは自分の罪を許してくださるためだった、そしてキリストが死の中からよみがえられたっていうのは自分に永遠の命を与えてくださった、死に勝利する、打ち勝ってその栄光に預かることができる。パウロはその奥義を、彼は啓示によって知ることができた。彼には特別な啓示が与えられました。復活したイエス・キリストに出会う。それは使徒の働きの中に記されてあります。まあこのようにしてその奥義をですね、私たちは体験することができる。実はそのことを弟子のイエス様の弟子のヨハネは黙示録の中で分かりやすく書いています。それは黙示録の3章の20節っていうところを見ると、このヨハネはこのイエス・キリストが私の声を聞いて戸を開けるならその人の中に入って食事を共にする、分かりやすい表現だと思います。自分の心の扉を開いたら、なんとイエス様は入ってくださってですね、そして一緒に食事をしてくださる。一人で食事をするのと、親しい人と一緒にご飯を食べるのと、どっちが楽しいんだろうか。それはやっぱり一人でない方が、話し合いできる人がいてですね、一緒に食事する方がもうもっとおそらくは楽しいだろうと思います。だからその奥義って何かっていうと、自分の心の中にそのイエス・キリストがおられるんだ。もう一緒にいたらもう楽しいし、この方は私を愛してくださっておられる。 もうそれが一緒に交わっていて分かる。まあ、そのことを体験した人の一人は、あのルカの19章に出てくるエリコのザカイという人ではないかなと思います。彼はもう金の亡者でした。お金が一番。でもそのことによって彼は次々と友達を失っていく。ついには一人ぼっちになってしまった。でもイエス様が来られて、あなたの家に泊まることにしている。彼の家に入られた。人々は後ろ指さして、あんな罪人のところに行くなんて、ひそひそ話をした。ザーカイも聞いていた。耳に入った。でもイエス様は何にもそんなことをお組みもせずに、彼の中に入って、そして食事を共にして交われた。彼の中にはもう喜びがいっぱいになって、彼はどうしたのか。今まで不正して取っていたものは4倍にして返します。私の財産の半分は貧しい人たちに施します。彼はお金から全く解放された。それどころか、イエス様の愛に満たされて、貧しい困っている人を助ける。そして悪いことをしてたら私はもう自倍にして返すんじゃなくて4倍にして返します。彼は愛の人に変えられた。それはイエス様の弟子のヨハネも同じだったし、迫害者であったパウロも同じだったんです。彼らはイエス様を信じたときに、受け入れたときに、彼らの人生は全く変えられた。そしてその奥義は、五節を見るならば、前の時代には今のように人の子らに知らされていませんでした。前の時代って何を指してるんだろうか。私はこれは旧約聖書を指してるんじゃないか。旧約時代の人々を言ってるんではないだろうか。旧約時代の人々に神様の愛が分かるのは、もう特定の人しかなかったわけなんです。もう信仰の父と言われるアブラハム、そしてまた詩編を書いたダビデ、彼は罪を犯し失敗しました。でも許されるって体験をしたわけなんです。詩編の32編、詩編の51編を見るならば、どれほど神様が自分の不手際、失敗、悪を取り除いて許してくださったのかということがよくわかります。だからクリスチャン失敗しないんじゃないわけなんです。クリスチャンの素晴らしいところは何かっていうと、失敗をイエス様が肩代わりして許してくださる。あの十字架の上にもう命を投げ出してですね、もう自分を捨ててイエス様は愛してくださる。その愛によって私たちは立ち直っていくことができる。でも前の時代にはもう本当に限られた人しか神様の愛は分からなかった。しかしその後の時代、まあ言うなればペンテコステの日以降です。あのペンテコステの日にどんなことが起こったのか、それは使徒の働き2章に記されてます。罪が分かった。イエス・キリストを十字架に貼り付けにする、それがどういうことなのかということを人々は分かったわけです。そして彼らは悔い改めた。そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受ける。なんと彼らはあの十字架につけたキリストの弟子になっていく。驚くべきことです。180度変わってしまう。実はこのエペソの手紙を書いたパウロもそうだったわけです。彼はキリストの迫害者でした。しかし復活のキリストに会うことによって目が開かれて啓示を受けて、彼はその奥義に預かった。キリストは私の罪をも十字架で許してくださった。復活の命をもって私にも現れてくださった。そしてそれは実は五節の後半を見るならば、今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示されています。御霊によって啓示される。聖霊が働かれて、私たちはこの聖書を読むときに、その真理が明らかになるということなんです。それは神様は私を愛してくださっておられるんだ。その真理が聖霊によってわかる。 まあ、イザヤは私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、私は最初全然何のことか分かりませんでした、しかし今はよく分かります、イエス・キリストが十字架にかかってまで命を捨てまで愛してください、本当にその復活の力によって自分はもう一遍やり直していけるんだ、もう7回倒れてもですね8回起き上がることができる、その原動力を私たちはキリストによって与えていただくことができるということであるわけです。ですからもうユダヤ人も異邦人も確かにその区別はパウロの時代にははっきりと明確にありました。でも5節を見るならば異邦人も共同の相続人になる。じゃあ何を相続するんだろうか、この世の財産、お金とか名誉とか地位を得るんだろうか、そうではないってことです。この共同の相続人っていうのは天国を相続する、神の御国を共に私たちはいただくことができる。確かにパウロの心の中にはユダヤ人、異邦人としての区別はあったわけなんです。でも彼ははっきりと共同の相続人である。そしてそのことは弟子のペテロも経験したことであるんです。彼はある時、まあ、昼の12時ぐらい、おそらくはお祈りしてたと思います。食事前でうつらうつらしてもう眠りこけた。そしたら不思議な幻を見た。大きな袋敷包のようなものが天からぶら下がってきて、そこにはもう四つ足のものとか這うものとか、またペリカンとかですね、実はユダヤ人たちがもう忌み嫌って、食べない、もう律法ではそれ禁止されている。ところが神様はそれをほぐって食べようと、なんとペテロに3回もその幻を見させられた。彼はもうこれは汚れているものですから食べることはできません。でも神様は神が清めたものを清くないと言ってはならない、彼を戒められたわけです。そしたらなんと西なる人がやってきて、それはローマの百人隊長の使いの人たちだった。そしてなんと彼は異邦人のローマの百人隊長のところに行ってイエス・キリストの話をしたら、もう全員が信じる、バプテスマを受ける、不思議なことが起こったわけなんです。だから律法によって汚れている、もう自分たちとは違うものだと、区別してはいけない、差別してはいけない、神が清いと言ったものは清いんだ、そのことはパウロにも同じであった。ローマ人の手紙を見るならば、もう自分の命がもう失われるんだったらもうそれでいい、もう自分の同族が救われることが一番と言ってた人がですね、なんと異邦人にイエス様の救いを伝える、異邦人の使徒になって、彼はギリシャに初めて渡って行った人になったわけです。そして教会が建てられていく。神様のなされることは非常に不思議なものです。まあ、言うなれば私たちも今クリスチャンとしているんですけれども、かつては異邦人だった。神様のことなんて何にも分からなくて全然知らない生活をしていた。それが相続人とされて、6節の終わりには共に約束に預かるものになる。その約束とは何か、永遠の命が与えられて私たちは神の御国に生きるということです。その相続人とされる。じゃあそれは私たちが何か良いこと、立派なことをしたからその資格があってできるのか、そうではないということです。彼は言ってます。2節を見ると、あなた方のために私に与えられた神の恵みの務めということを言ってるわけなんです。先にはあなた方異邦人のために私はこの囚人となっていると言ってるのが、あなた方のために与えられた神の恵みの務めだ。そして7節のところには、私に与えられた神の恵みの賜物によりこの福音に使えるものになりました。神の恵みの賜物によって、 私は使えるものとなった。囚人と言っていたものがもう恵みによって与えられたものに、私はもう福音に使える人になったんだ。彼はそれをもう公言してやまなかったし、あの論語の中で次々と書簡を書いてですね、もう全世界に彼は発信していったわけなんです。おそらくその手紙を読んでいた、毎週読みしていた人たちの数っていうのは、彼から直接に福音を聞いた人たちの数よりもはるかに多かったと思われるわけなんです。それは神様のなさる不思議な技としかですね言いようがありません。まあ今コロナ禍にあります。もう言うなればもうなかなか教会に直接来ることはできない。でも今はこのように、まあ、SNS 動画配信を通してですね、ライブでメッセージを送り届けていくことができる。もうパウロの時代の手紙みたいなようなものかもしれないと私はそのように思うわけなんです。そして彼ははっきりと自分はこの福音に使えるものになった。この使えるものっていう言葉なんですけれども、ギリシャ語でディアコノスっていう言葉が使われています。まあ訳せばですね、英語ではミニスター、まあ、牧師です。また宣教師とも訳されている言葉です。でも文脈によっては訳し方が異なります。文脈によるとその召使いとか、また給仕役とか、そういうふうにも訳される言葉です、ディアコノス。まあ、私はディアコニッセという人たちにお会いすることができました。まあ、日本語に訳すると奉仕めということですね。奉仕をする女性の人たち。まあ、普通に言ったらシスターの人たち。いろんな仕事をしている。私は仕えている。でもその人たちの心の中にも、私はイエス様に仕えている。福音に仕えてますっていうですね、そういう意識を持っておられた。まあ、このように動画配信をしている、私は講談でメッセージを語るんですけれども、やはりビデオで撮ってくれる方とかですね、また音の調整をしてくださる方、また昨日はこの街道を清掃してくださる方もあったわけですし、修法を備えてくださった方もある。だからその一人一人が実は福音に使えるものであるってことです。だからこれは決して私だけでできる働きではないってことをはっきりと思います。だから教会っていうのは、実は6節に出てくるんですけれども、同じ体に連なってっていう言葉が出てくるんです。この同じ体っていうのはキリストの体です。だから教会っていうのはキリストの体なんだ。手もあるし足もある、違うものがですね一緒にくっついてる。働き役割は違うけれども、でも一つとなってその奉仕をしている。だから私も実はそのキリストの働きの、まあ、一部だけ担わさせていただける。もうそれに過ぎない。他にもやってる方がいらっしゃるし、またそういう方々の奉仕があって、今この福音の働きがなされてるって、私はそのように思ってます。ですから、まあ昨日奉仕をしてくださった方にもありがとうございますってですね、まあ、私は言ってますけれども、本当に感謝だ。私たちは共にキリストに仕えている。なぜならばキリストが私を愛し、あの十字架の上で命を捨ててくださり、そして死の中から蘇られて復活があるんだ、永遠の命があるんだ、私の心の中にも掲示してくださった、表してくださった。そして信じるお互いの中にもこのキリストが生きておられる。このキリストによって私たちは一つ、教会は一つである。そのことを私たちは心の中に意識し、また喜びと感謝を持ってキリストに仕えていく。そしてパウロのあの原動力は何だったんだろうか。おそらく彼は、私は教会で礼拝できていなかった、牢獄の中で一人彼はお祈りをして礼拝していたんではないだ、なかったんではないだろうか。でも彼がこの手紙を書くことができたのは、それは あのコロサイ書の1章の29節に出てくる、このために私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。それが彼の心の中の姿だった。自分のうちに力強く働くキリストの力によって、本当にイエス様の愛のその力、十字架によってイエス様は、もう肉を裂き血を流して自分の失敗を許してくださった。そして死の中からよみがえられてシャロームと言ってくださって、慰めと励ましを与えてくださった。牢獄の中にいるパウロにとって、このキリストは私のうちに生きておられる。それが彼の大きな原動力、力であった。私たちも同じこの恵みをいただいて、イエス様の福音を伝えていく、その働きに使えるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、このように礼拝することができますことを感謝します。コロナ禍のために教会に来れない、またそういう方々にもこのようにこのビデオ配信を通して御言葉を届けることができることを感謝します。どうぞまた共にこの死の中からよみがえられ、また私たちに永遠の命を与え、また天国の希望を持って生きることができるようにしてくださる、このイエス・キリストに共に仕えていくものとさせてくださるようにお願いいたします。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。